金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。私の研究所以来の後輩が教会長をされている名古屋の熱田教会という教会があるんですが、その教会の熱田というのが毎月送ってくださっておりまして、その関東圏、昨日いただいたその熱田のですね、関東圏に教会長の鈴木義雄先生がですね、大変いいお話を書いておられますので、今日は読ませていただきます。高校野球の話なんですけど、高校野球の話が新人の話とこうつながっておるというね、そういうお話であります。ちょっと野球に関心のない方は聞きづらいか分かりませんが、聞いてくださったらありがたいと思います。金光大阪甲子園出場、不思議な巡り合わせから。今年安田教会は布教129年、明年は布教満130年をお迎えする。新業テーマ、笑顔、お礼を合言葉に、まずそれぞれがこの10年間を振り返り、受けてきた笑顔をまとめ、神様へお礼を申し上げていきたい。記念祭は明年11月5日にお伝えする。その次からですね、話が始まります。ご存知の通り、この春の甲子園高校野球大会に金光大阪高校が出場し、宿願であった甲子園1勝を果たし、さらにベスト8にまで勝ち進んだ。私たちも2回戦の応援に駆けつけ、延長13回のさよなら勝ちに感動した。準々決勝では同じ近畿勢の近江高校と対戦したが、1対6であえなく敗退してしまった。この近江との対戦は因縁の対決であった。少々込み入った話になるが、読んでもらいたい。ちょっと込み入ってるんですけどね、よく聞いてくださいね。近江は実はこの春の甲子園大会の補欠校であった。近畿地区代表の京都国際高校にコロナ感染者が出て事態となり、急遽出場となったのだ。春の甲子園出場校を決めるのは、秋の近畿大会で近江は我が金光大阪と準々決勝で対戦し、大逆転負けをしてベスト4に選出できず、甲子園出場を逃したのだ。その準々決勝はスコアボードのように4回表まで0対6と近江が一方的に試合を進めた。ところが金光大阪が4回裏に3点、8回に4点取って大逆転。この勝利によって金光大阪は準決勝へ進出し、甲子園出場をほぼ手中にした。ところが近江の補欠出場によって不思議な巡り合わせが起きた。近江も 1,2 回戦を勝ち進み、なんと金光大阪とベスト4をかけて対戦することになったのだ。今度甲子園ですね。結果は1対6で金光大阪が敗退し、近江は秋の近畿大会の雪辱を果たしたのである。近江の監督は勝利監督インタビューで次のように語られた。金光大阪さんの野球、ザ高校野球が大好きです。監督さんとも親しくしていただいています。その金光大阪さんの野球に勝てて嬉しく思います。今のチームは近畿大会で金光大阪さんに負けたところからスタートしたチームです。あの敗戦のおかげで今のチームがある。近江は決勝まで勝ち進み、決勝戦では大阪桐蔭高校と対戦。大阪桐蔭が評判通りの強さを発揮して優勝。近江は残念ながら準優勝となった。さて、この近江と大阪桐蔭との間にも不思議な巡り合わせがあった。それは 昨年夏の甲子園大会に遡る。大阪桐蔭は昨年の春も夏も甲子園大会の優勝候補筆頭だった。ところが春は1回戦負け、夏は2回戦で近江高校に逆転負けを喫したのだった。その試合、大阪桐蔭は 1,2 回で4点を先制して試合を有利に進めたが、それ以後は無得点に抑えられた。一方、近江高校は3回から1点ずつ得点を重ね、ついに7回に同点に追いつき、8回に2点を取って逆転して逃げ切ったのだ。先日の大阪桐蔭の優勝監督インタビューでは、このチームは去年の夏2回戦で近江高校に逆転負けして悔しい思いをしたところからスタートしたチームです。昨年の先輩たちにいい報告ができます。野球ができることが当たり前でない、野球ができることに感謝ですと語られた。監督お二人とも同じような経験をされ、同じような思いで新たなスタートを切られた。そのエネルギーの源は負けた悔しさであるけれども、それだけではないように感じられる。それは負けた相手に対する敬意の念、また負けたことに対する感謝のようなものを感じるのだ。悔しいだけではいけないと、この二人の監督は教えてくださっていると思う。成長のエネルギーの源となるのは、信心で言えば、難は見かけと教えられている。心配が増したり、物事に苦を病むようになるのは、ご信心が落ちた証拠。この折、これをありがとう思うて信心すると、それが修行になって、また一段と信心が進んでくるが、そうでないと信心が落ちる。心配や難に負けて、どうならぬようになってしまうと、私たちは教えられてきた。受けた難を正しいエネルギーに変えるには、悔しさだけではならず、やはり感謝の心に裏打ちされてこそ前に進んで成長していけるのだ。お聞きいただいたように、金光大阪と近江、近江と桐蔭という、3社のですね、それぞれの関係の試合の、結果とですね、その後の展開を話されているわけですね。で、その最終的に負けて、その次に勝った監督さんはですね、負けたことに悔しいだけでなくて、そのことを生かそうとされているんですね。そのインタビューで、その負けたことがあったおかげでとおっしゃってますね。そこがいいところですね。お互いもね、いろんな問題が起こってきますけど、それをね、信心してるのになんでこんなことが起きるんじゃろうかと、そういう悔しさだけでとどまっていたのではおかげにならないということですね。それを生かしていく。どんなことが起こってきても、そのことを無駄にしないという姿勢ですね。そうすると次に勝利につながっていくというこの、そうですね、金光学園の今の校長の金光道春先生がね、ずっと野球をされてた方なんですね。金光学園の選手が9人いない、9人しかいないという時代を選手で通られた方ですが、この先生がね、私親しくしてるんですけど、野球道ということなんです。野球道、ただの野球というゲームじゃなくて、野球に道がある。華道とか茶道とか柔道とか剣道とか、いろいろと同じように野球道ということをおっしゃるんですね。私はこれ読んで、本当に野球もただのスポーツじゃないなと、そういうふうに感じました。しかもその甲子園で活躍するようなチームは、やっぱりそこのところを抑えて、ただ勝てばいい、負けたらダメというんじゃなくて、そういう単純な問題じゃなくて、その負けても、その負けをですね、負けの中にもそれを次につなげていく、そういうものを持っているというね。これは大いにお互いに人生の上にも参考にさせていただけることではないかと、私は思わせていただきます。はい、よう思います。